爽やかな秋が来るまでもう少しかかるでしょうか。今日は、少し気温が和らいできましたけれども、秋の収穫に向けて、これを備えていきたいと思います。ちょっと曜日感覚が、昨日、剣道式がすごかったのでというのが、渋滞がすごくて、また大勢の人に、ぎゅうぎゅうと言いますか、伝道所が80名以上、開所式に剣道式に来られて、ですからここにいらっしゃる方が全部伝道所に入っているような、感じなんですけども、入りました、ということは、満たす主が満たしてくださるということですから、信じていきたいと思います。さて、今日は、メシとエラディオ確かにというテーマで見てまいります。キリスト教用語で、あまり普段使わない、メシ、選び、また、そうですね、徳、徳というと、お徳という徳のイメージが強いんですけれども、これらの言葉を、どういう意味か確かめながら、見ていきたいと思います。先に、ペテロは、救いがどれほど素晴らしいかということを、語った上で、救いが確かになるように、あなた方はあらゆる努力をしなさいと勧めています。神様は、恵みによって信仰を通して救われますとはっきり告げていますけれども、恵みによって救われたから、あとはエスカレーター式に、もうじっとしてれば完成するとは教えていません。確かにしなさいと勧められていることを今日共に確かめてまいりましょう。と、先ほどお読みしました中で、一章の八節を拝読してお祈りいたします。ペテロの手紙、第2章8節。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。天の父様、どうか御言葉に私たちを、向けてください。そして理解を持って踏み出すものへと導いてください。ご聖霊が私たちを理解とまた踏み出しのために働いてくださいますように。お委ねしてイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。冒頭の部分でペテロは告げています。私たち、つまり人たちと同じ、尊い信仰をあなた方は受けています。それは、遥か昔の教会が祝され、イエス様と間近におられた方たちと同じ信仰を受けているんですよと、キリストを見たこともない方たちに告げています。イエス様ご自身を信じた人たちは皆いただいています。翻すと、皆キリストのものとされている点で、人たちと今キリストを信じている私たちと同じだとペテロは宣言しています。 そして主イエス様は私たちのすべての必要、特に信仰の必要を満たしてくださっています。その必要は二つ、命、神様と共に歩む救いをいただいています。そして経験、神を恐れることこそすべてを満たすために有効であり、また大切な資質です。これをイエス様を信じたときに恵みとしていただいています。そして尊い素晴らしい約束が与えられました。神のご性質を私たちは持つのだと。キリストを信じた者は神の子供とされます。そして神の子供にふさわしいものになる。言い換えればイエス様と似たものと変えられます。それを周囲の人たちが見て、あれ、この人はキリストを持つようになったという意味でクリスチャンと呼ばれるようになったのです。さて今日の箇所はペテロが救いをいただいた私たちがどのように励むのか、どのように努力するのか、それを伝えています。聖書はこれらのことを努力して実践しなければ救われないとは決して教えません。しかし救われた者はそのように励むのだと教えています。キリストを信じるだけでどんなに罪深いものも許されて救われています。いただいた救いは決して失われず必ず完成します。その上で、では救いをいただいた人たちは何を大切に、また何に力を注ぐのか、それを確かめて私たちも心新たに踏み出しましょう。この箇所で告げられている3つのことを覚えたいと思います。一つは、あらゆる努力をして徳を増し加えるということ。そして2番目に、そうすれば必ず役立つもの、実を結ぶものとされます。そして3番目には、こうして信仰に励むなら試練に勝利して天国の恵みが増し加わっていきますということです。あらゆる努力をして徳を増し加えましょう。必ず役に立つものになります。そして勝利して祝福が増し加わります。もうこれだけ覚えて書いていただければおしまいです。ありがとうございました、お祈りしましょうというわけにもいかないので、ちょっと詳しく見てまいりたいと思います。救われた者、イエス様を信じて救われた人は信仰に徳を増し加えなければならない、あらゆる努力をしてとペテロは告げています。その徳はここでは五節六節にある通りですね、目を見言葉に置いていただけますか。一つは、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさいと。 まあ、これは順番じゃないことも起こりうるでしょうけど、ともかくこの一つ一つをまず信仰には徳を、徳には知識をと、あります。徳というのは実践して成長することが基本の意味です。徳の元の語源はですね、建設することです。建物が建設すると、ある兄弟が建設現場で働いておられますけど、今日昨日行きがけにですね、あ、この現場ですと言われてですね、まだ1階でした。1階部分にこう、鉄筋が立っていて、次の壁ができようとしている状況ですけど、何階建てになるんですかって、7階建てになりますと。一つ一つ土台があり、その上に積み上げて、そして周りを整えて、そして内部を整えて建物は完成していきます。教会もそのようにキリストを土台として積み上げられていきます。私たちはそのそれぞれの機関として、一部として、それぞれが整っていかないと全体が整わないんですね。また一人一人の人としてもですね、ある部分だけ突出しておしまいというわけではなく、体全体が整っていく必要がありますし、生き方全体が整う必要があります。得意分野も苦手な分野もあります。でも聖書が言う徳は、ある人はこの部分だけ、そして他の人は別の部分だけやってればいいっていうわけにはいけないですね。全体が整っていく、必要があります。で、その、徳が、全体像 として、整って成長していく、まあ、これが徳なんですけども、徳を加えなさいということは、つまり、建物全体が一つ一つきちんとなって組み合わされていくことですね。ですから徳目という言い方があります。つまり徳の中にはいろんな性質があるんですね。例えばということで、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、愛とあります。また、それは御霊の賜物という呼び方も、していいかと思います。ガラテヤ人の手紙、5章を開いていただけますか。5章の、22節です。22節23節、まあ、これも徳目の一つでしょうね。こう教えられています。新約聖書382ページですけども、読みますので開かなくて結構です。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制ですと、いくつか重なっていますけども、これらも人として整っていくために共通で必要な資質です。また、愛が結ぶ徳について、徳と言っていいでしょうね。コリント人の手紙の第1の13章、愛の章に愛は、というところがあります。新約聖書346ページ、こ ここにこうあります。愛がなければ何の役にも立ちませんと3節に告げた上で、4節から7節にこうあります。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。このように教えられています。この一つ一つを神様は救いによって与えてくださる。そしてそれが成長してくださる。成長させてくださると教えています。さて、ペテロの手紙の第2に戻っていただけますか。徳、つまり完成していくため、成長するために、知識、つまり聖書が何を教えているのか、また、それがどんな意味なのか、そしてどのように生かせばいいのか、ということをまず知ることが次に必要で、そして自制と、これ実践に関わることですね。自分の好き勝手に思う通り、感情の赴くままにではなく、神様の教え、御言葉の教えに自分を従わせる、律する、こうして神と人とに喜ばれることを実行するための自分をコントロールすることを学んでいきます。さらに忍耐。忍耐というのは我慢するだけでなく、困難があっても希望を忘れずに取り組み続ける。これが忍耐です。さらに経験。経験については、先に学びましたけれども、神様を恐れること、敬うことです。自分を、高ぶらせてしまわないで、神様の清さの前にひれ伏す、この基本姿勢を、忘れずに、神様に喜ばれることを目指します。これらを備えた上で、主にある兄弟姉妹を大切にする。これが兄弟愛です。さらに、愛と兄弟をつけない愛が出てきましたけど、これはキリストの愛に倣って、すべての人を大切にする。これらを理解し、実践していくことによって、人は整って行きます。そのために、あらゆる熱意や努力を傾けなさい。つまり、もう救われて天国に行けるのだから、エスカレーター式にというんではなくて、神様の恵みにあって、最善を尽くすようにと教えています。具体的にどのように努力するかというと、まず神様に祈り求めることです。その時に必要な判断ができ、必要な助けをいただきます。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますと。必要なものが与えられ、導きや、また目標がですね、見つかるんですね。求めていたものが。そして、道が開かれるんです。祈りによって、 神様は私たちを導いてくださいます。こうして次に主のもとに行って首輝きを得ばいいんですね。自分一人でやろうと思ったら無理です。でもキリストと共にどうするならば、それは軽くなり、そして疲れることがありません。また平安です。このように恵みによって熱心に取り組むならば、必ずそのように整えさせてくださいます。ですから第二のことですね、必ず役立つもの、実を結ぶものになることが実現いたします。さてペテロの手紙の1章8節、第2のペテロの1章8節に書かれていることをちょっと確かめましょう。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるというのは、努力すれば豊かになるということですね。その上でこう書いてあります。私たちの主イエス・キリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありませんと、この役立つ、実を結ぶということが、キリストを知る点でと、条件付けられてますね。世の人々に、あなたは有用だねと言われることとはちょっと違うんです。キリストを知る点で、実はこれが一番大切なんです。イエス様を知る、他のどんな知識よりも、他のどんな能力よりも、イエス様と共に歩む、イエス様の素晴らしさを知る、これが私たちの原点であり、目標であり、原動力なんです。主と共にあれば、そして主と一致して味方同士だったら、何も恐れることはないんです。もう世の中もう必要なと言われる知識がもう膨大に増えてきてですね、気遣いをしなきゃいけないことも膨大に出てきてですね、もう、特に人が、過密になると、もうどこ気をつけていいのかわからないという状況です。私自身は田舎育ちなので、人口密度が低いとこ、自然がいっぱいある方が楽なんですけども、もう都会に来たらパニックになってしまいました。あっちを立てばこっちが立たないということだらけ、気をつけなきゃいけないことだらけだったからです。でも全てをご存知の主が、何一つ不可能のことはない主が共にいて、この方と一緒に歩むことが身につけば、自覚できれば、何も恐れる必要はないし、結果は正しいんです。よかったと言えるようになります。そこが抜けてるから、どんなに努力してもキリがなく、果てしない、そしてストレスに、囚われてしまうということになります。私たちの目標が、キリストを知ると。そうすれば、あらゆる問題は良い方向に行くんです。そこが、的外れになってしまうと、行き詰まってしまうんです。パウロもそのことを告げています。彼の目標は何だったでしょうか。ピリピ人への手紙を見ていただけますか。3章の8節です。新約聖書398ページ、3章8節、8節だけですね、読みましょう。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、 それらはチリアクタだと考えています。それは私がキリストを得て、あと続いていきますが、キリストを得ること、キリストを知ること、もうこれが全ての必要を満たす。もうあとはもう伴ってくるから何も恐れる必要はない。そうすればキリストを知ることだけでなく、あらゆることにおいて役立つもの、実を結ぶものになります。ただそれは自動的に簡単にいくものではなく、希望を持って取り組み続けることがありますけど、必ず得させてくださいます。それを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださると、ピリピ書の3章に続けて書いてあります。3章でしたかね、ちょっと待ってくださいね。そうですね、3章12節ですね。ただそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのですとある通りです。ですからその結果として、もうキリストを知って得たら、あとはどんな試練も恐れる必要はない。恵みが増し加わっていきます。ペテロの手紙の第2の10章10節11節ですね。ですから兄弟たち、自分たちの召しと選びを確かなものとするように一層励みなさい。これらのことを行っているなら決してつまずくことはありません。このようにして私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるのです。これが召しと選びを確かにすることです。召しと選びを確かにするように、十節にこう書いてありますね。私たちが神様に選ばれ、そして神様の召し、神様の呼んで引き寄せる導きによってキリストを信じるようにされました。それをないがしろにしてしまってはいけないんですね。それは、神様の賜物をいただいたのに、これ失うと怒られるからと言って盗まれないように使わないで地面に穴掘って埋めてしまって、まあ、忘れてしまったのは元も子もないんですけども、これは、全然確かになりません。召しと選びを用いてこそ、よりよく知るように、よりよく用いるように取り組んでこそ、それは確かになるんです。なぜならこの救いの恵みっていうのは結びつきだからですよね。立場も素晴らしいんですけど、その結びつきこそが素晴らしいんです。キリストのものとされた、キリストと一つにされたと、その祝福はキリストと共に歩み、同士交わってこそ生きてくるんですね。たびたび結婚の例えを出しますけども、二人が結びついて一緒に暮らすようになってですね、それぞれの部屋にこもっていて全然交わろうとしなかったら、その結婚生活は祝福じゃないですよね。ただの同居人ですよね。共に交わり、共に歩んで、共に目標を目指して家庭を築いていってこそ、結びつきが固くなるんですね。それと同じようにキリストのものにされ、キリストをいただいたならば、キリストと共に歩み、 キリストと共に老し、キリストを知ることに、よりよく知ることで確かになるんです。そして、それが、まあ、祝福があって、祝福と、祝福が広がっていきますね。時に、イエス様を信じることは、地獄に行きたくないから信じるという、それも確かなんですけども、それで終わってしまったら、もったいないんです。そして、天国の祝福は信じた時から与えられているのに、それを味わわないで、また、完成を目指さないでいたら、それは不安なものになってしまいます。せっかくの素晴らしい祝福が、無駄になってしまいます。でも、イエス様を信じたら、恵みによって励むのですね。そうすれば必ず役立つものになり、そして確かな歩みができるんです。そのことを忘れないようにしましょう。主は決して見捨てることはありませんので。そして私たちが生き生きとそうやって喜んで歩むことが、私たちの周囲の方たちも、あ、イエス様を信じるっていうのはなんか難しそうだけど、ともかくいいなと、どうすればいいのと尋ねてくれるようになりますね。で、救いをいただくのは選ばれた人だけで、あなたはダメなんてことはないので、神様は、求めたら必ず救われると、その人をあらかじめ知って、覚えてらっしゃる。ですから遠慮しないで証ししましょう。こうして祝福が広がっていくんです。自分のためにも周囲の人にも、信じたら徳を増し加えるように取り組みましょう。それが自身の幸せ、周囲の幸せにつながります。こうやって、芋づる式に、ネズミ山式に、神様の祝福が広がるのは嬉しいことですね。病気がうつってうつって広がってしまうというのは嫌なんですけども、良いことを広めるのは素晴らしいことですね。遠慮しないで進んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。今日、熱心に努力を傾けて徳が加わるようにとありました。どうかそのことを私たちが信じて悔い改めて取り組めるように導いて